නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියමි
පානාතිපාතාවේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියමි
අදින්නාදානාවේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියමි චලාවේනමනි සික්ඛාපදං සමාදියමි
කාමේසු විචචලාවේනමනි සික්ඛාපදං සමාදියමි
මුසාවාදාවේනමනි සික්ඛාපදං සමාදියමි
මුසාවාදාවේනමනි සික්ඛාපදං සමාදියමි
සුරාමේලයමචපමදත්තනාවේනමනි සික්ඛාපදං සමාදියමි
සරමේලයමචපමදත්තනාවේනමනි සික්ඛාපදං සමාදියමි
සා ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経いきましょう。Mita Shingyo Kanji Zaimbo Satsungyo 一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道へ乗せんことを始めましょう。はい。いいかな。はい。はい、今日が10月の、はい、4日か。この目黒不動にはね、2ヶ月に1回、日曜日に瞑想の会やって、で土曜日にも2ヶ月に1回、ヨガの会をやってます。まあ、ご覧のように非常に、最高のね、こんな東京のど真ん中のね、こんな由緒あるお寺でねできるっていうのは本当に名誉なことだと思うんですけども、まあもう2015年ぐらいからやってますね。もうすでに、5、6年経ってるんですけども、まあ、目黒不動もね、今世代交代が行われつつあるところでね、未来に向かってね、どんどん、いい方向に行くかなと思ってますね。はい、それでね、今日はね、今日何をお話ししたいかっていうと、この間ね、10月の1日に、藤田一生さんとのね、帰ってきたアップデートする仏教の対談をやったんですよ。ただそれはまあ有料で、有料のズームのね対談だったんで、出てない人の方が多いと思うし、音声だけはね、1週間後の、10月8日の木曜日にね、木曜日の日に あのポッドキャストとして公開しますので、もしね興味ある人は、ポッドキャストになったものを聞いてください。それはもちろんいつもの一方案のポッドキャスト同じなんで無料公開してますのでね。ただねそれも有料だとねもちろんライブで参加できるし、それからまあ自分の意見も言えるし、あとブレイクアウトルームでね数人だけで話し合うとかね、そういうこともあるので、次回ね1月の半ばにもう1回だけ予定しています。オンラインはね、でさすがにオンラインだけじゃらち開かないので、まあ、多分4月ぐらい暖かくなってからですね、リアルで対面でやりたいなと思っていますね。まあ大体衣装さんとのはもう、いろんなとこ回るので、もう東京大阪名古屋っていう中心地はもう終わったんで、多分地方へ行くと思います。九州とかね、仙台とか札幌とか、はい。ただズームだともちろんそんな地理的ね、札幌行くったってね、博多行くったってそれぞれみんな大変ですけども、ズームだったら一発でねネットでパッと入れちゃうんで、地理的、の関係なしに たくさんのね、もう本当にズームは100人定員なんですけども、まあさすがに100人まで行かなかったですけども、かなりねもうギリギリまで行ってましたけども、本当に多くの人に参加していただいて、まあ、本当にありがたかったんですけども、今日はね、ただまあその時参加しなかった人にもね一番のエッセンスを、お伝えしたいと思って、まあこれ大丈夫ですよ、皆さんプリント持ってますね。ない人はそこにありますからね、はい。ね、まあこのよくね、この軸をね2つ1本と2本やって、でそうすると4箇所あれができますよね。四象限って言いますけども、軸を2つ取った方が、いろんなことが非常に分かりやすくなる。っていうので、まあ、よく使いますけれども、今回もね、仏教 1.0、2.0、3.0 でそもそも一体何なのっていう、ことを理解するのに、これがいいのではないかと、まあ、これは石田さんが作ったんですけどねこれはね、まあ、私が話していて、私石田さんっていうのは一切打ち合わせしないんですよ。もう出たとこ勝負でね出たとこ勝負なんだけども、まあお互いに言いたいこといっぱい山ほどあるし、で一人で喋るの一人でも喋れるんだけども、私も一緒さんもね、だけど二人だと余計に思いもかけなかったことをねなるわけですよ。まあ一人だとやっぱり今日も一応目黒不動で何を話そうかというのは一応私はもちろん頭にあるわけで、でそれにで話しているうちにだんだん脱線しちゃうことも多いですけども、2人だとねもう全然最初から予定調和は無理で、予定不調和でもう一気にいろんなところに行くんですけど、その時に私は本気っていうキーワードを出して、それに衣装さんが反応してくれて、でそれでまあ即興でこの軸を作ったんですね。まあ、その時はホワイトボードにねパパって書いて、まあ、いきなり説明し始めて、でそれをスタッフの人が、まあ、こういうふうな綺麗な図に、ね、まとめてくれたってことですね。ですからこれを最初から衣装さんがこの図を作ってたわけではなくて、その私とのやり取りの中から生まれてきて、で後から綺麗なこういう、ね、図にしたっていう、そういう流れですね。 なのでまあ、この説明をもう一回することで話し合われたことの、核心部分がねまた皆さんとシェアできるんじゃないかなと思います。ね、でまあスタッフの人も書いていたんだけど、まあ、私らは、まあ、仏教をアップデートするっていう運動を、まあ、2013年からやってるんですけども、まあまあまあ、その前からやってますけども2人でね公に世間に向かってガンガン言って言い始めたのは2013年からでね、まあ、そこにもありますけど幻道者さんの新書でアップデートする仏教というねいう本から始まってますけれども、でそのだからアップデートだから、もう、まあ、ある意味キリがない、キリがないというか止まることはないわけですね。でそれこそ本当にこのね、iPhone にしたって Mac にしたってもうどんどん OS はアップデートしていくわけで、まあ、これ今なんだ14ぐらいいってますよね。この間ね結構大きなアップデートありましたね、でそこから13.1 とか 13.2 とかになっていってだんだんだんだんで次に14ってなってね小さいアップデートから大きなアップデートねなるように、この、この我々のアップデートも、どんどん進んでいって でそうなんだけどこの進み具合がねちょっとね令和になってちょっと早くなってるんですよ。まあ、物事っていうのは大体同じスピードで進んでいってそこから急になんかまるでギアね車のギアがちょっと高いとこに入ったような、高いというかもっとスピードが出るねギアに入ったような感じで、ちょっとアップデートのスピードが今上がりつつあります。それなぜかというと今までなんていうか点々バラバラに見えていたような事象が実は全部つながっているんだっていうことが見えてきて、で、まあ、例えば、ね、ジグソーパズルねやった人なら分かるように、まあ、最初はもうなんかもう全く空っぽのところにただ入れていくだけじゃないですかね。でそれで埋まってくるともう大体もう全体像が見えるわすよね。でそうするともうピースをはめていくスピードが一気に上がってでだってもう全体像が見えてるんだから見えてるからあこのこれはこの全体の中でここに入るなあこれはここに入るなここに入るなって大体分かるじゃないですか。で最初は何にもないところにこれどこに入れたらいいのってねどこから始まってで我々のも何にもないところにあってでこれどういう全体の構造になってるのかも分かんなくてでもう手探り状態でやってたっていうね感じですね。で、このねまあ私はね仏教 3.0 っていうのが、まあ、我々の立場で、でアップデートする仏教っていうのも、まあ、そういう、のが基本的な立場なんですけども多分皆さんね 1.0、2.0、3.0 って言っても単なるアイデアでしょってね単なる考えでしょと思ってる人多分多いしわざわざ 1.0、2.0、3.0 にしなきゃいけない必然性をあんまり多分感じてないはずなんですよ。で 1.0、2.0 のその 3.0 の哲学的な意味合いっていうのは永井仁さんっていうね現代日本を代表する哲学者の人がなんか我々のとこへやってこられてというか私の方で巻き込んだようなとこ、まあ、両方ですね、まあ、永井さんの方から近づいてこられてでそれで私らも巻き込んででもう3人で、ね、石尾さんと私と永井さんと3人でガチで本2冊ね出るほど。でそこに並んでるから、まあ、手に取って、まあ、興味あられたらアマゾンか、まあ、町の本屋さんでね買ってくださいね。バージョン2っていうのは今年の初めに出ましたけれども、ね、ちょっとねバージョン2が出た後いきなりコロナになっちゃって何にもできなかったんで本当は出版記念公演とか派手にやるつもりだったんだけど全然何もできなくて出て本を出して終わっちゃったって感じで、ね、ちょっとね あれなんですけどね。でその後も、去年私と永井さんがやったのがサンガジャパンに乗ったんですけども、それもなんかイベントとかあってもしかるべきだったんだけども、とてもできなくて、ね、本当にまあ私らだけじゃなくて、ね、ここ半年間何もできないで終わってますからね。でそれで、ただね、私と永井さんの対談は別口で、今ちょっとサンガさんの方でね、なんか本として考えてるみたいなんで、まだちょっと内容は言えないですけども、というか誰も知らない、まだ全然こんなことできたらいいよねっていうぐらいの話なんですけどね、を今私とサンガさんの編集さんの人で話してますけど、だから要するに永井仁志さんっていう、ね、哲学者を巻き込んで、今この詰めの作業をねずっとやってきたですよ。でもじゃあそもそもなんでこんな 1.0、2.0、3.0 って分けなきゃいけないのとかね、まあちょっと多分皆さん人工的と感じてると思うんですけども、でこれはねもうちょっとね、なんていうかね、歴史的背景があるんですよ。歴史的背景が、そしてその歴史的背景っていうのは仏教っていう多分皆さんにとってそれほど馴染みのない業界ですね、業界があって、仏教業界があって、その中での内輪の話だろうと思うかもしれないけれども、とんでもなくて、すみません、皆さん全員を巻き込みます。どのくらい巻き込むかっていうと、1995年3月20日の日に地下鉄乗ってた人いるでしょ、ね、あの時丸の内線乗ってた人いるじゃないですか、あの時日比谷線乗ってた人いるじゃないですか、ね、ちょっと1時間だけずれたから自分は助かったっていう人いるじゃないですか、ね、あの事件と関係あるんですよ。そしたらなんか仏教業界のなんかちっちゃなことでしょ、のわけないですよね。日本全体を、世界全体を揺るがした事件と関係あるんですよ、ね、で具体的に言うと、ね、どういうことかというと、非常に分かりやすく、ね、整理すると、仏教 1.0 って何かというと、1995年3月20日何の日か分かりますね、大丈夫ね、地下鉄サリンですよ、もちろんね、1995年3月20日以前の日本の伝統仏教のことを言うんですよ。これで鮮やかに分かるでしょ、ね、でそれはね、もちろんその後も続いてますよ。その後25年経ってるんですけども、だからその後も続いてる、続いてるから、皆さんが、普通のお寺さん行けば、それに 1.0 簡単に出会えます、ね、なんだけども、じゃあ普通に続いていたらば、何もわざわざ 1.0 なんて言う必要ないじゃないですか、ね、それが 1.0 って言っちゃったら、その後 2.0、3.0 っていうふうに続くってなって、じゃあ 1.0 と 2.0 がどうつながるのよ、それは全く 1.0 を否定して 2.0 になったのかとかね、まあそうなるでしょ、ね、だから、つまり1995年の3月20日以前は 1.0 しかなかったんですよ、本当に。だからそれをわざわざ 1.0 って言う必要もなかったわけね。で3月20日である意味 1.0 に亀裂が入ったのね、亀裂が入った、まあ、これはもう大体わかるじゃないですかね、亀裂が入ったって。でどういう亀裂が入ったかをちょっと今日またお話ししますけども、でその後ね、次のアップデートがすぐには始まらなかったんですよ、ね、もう、iPhone の、ね、アップデートだったら、ね、iOS10、11、12、13、14ってね、で、最新のアップデート ね、ついこの間発表された後でも今アップルの、ね、中で次のアップデートに向けていろんな作業が行われてるじゃないですか、ね、想像つきますよね。でそれで何年か経って何年かじゃないですね、何ヶ月か経って小規模なアップデートがあって、それから何年か経って大規模なアップデートがありますよね。だからそれはもうどんどん続いているからあれなんですけども、 1.0 のあと 2.0 ってのはすぐには続かなかったんですよ。それは当たり前ですよね。だってずっと 1.0 で来ているのに、だから iOS12 から13へ、13から14へっていうのはもう大体もう流れができてるから、まあそういうふうにどんどん進んでいくけども、 1.0 はずっと 1.0 で来てんだから、アップデートするっていう概念すらなかったわけね。いい？でそれで、だけどもある意味 1.0 が1995年3月、3月20日で、ある意味なんていうかな、まあ亀裂が入ったって、まあ遠慮気味に言ったけどもまあはっきり言うと終わっちゃったんですよ。終わったわけね。まあ私の中では確実に終わっちゃったわけね。まあ多くの坊さんたちはそう感じなかったっていうのは知ってますけども、私の中でも完全に終わってしまって、だけど終わったからって終わって済むはずじゃない、済むわけないじゃないですか、ね、私まだ仏教の坊さんだったし、仏教の坊さんだけども仏教が終わっちゃって、ちょっと勝手に終わらないでよって話でしょ、ね、皆さんがね会社勤めていて、会社がいきなりと終わっちゃったらどんどんたまたまじゃないじゃないですかね、勝手に終わんないでよってね話で、私まだ働きたいのに、ね、だから私もまだ仏教の坊さんとしてやりたいのに、勝手に終わらせないでよ、終わんないでよって話だから、これは確実に終わっちゃったっていうのはもう明らかだったんですよ。私はまだ働きたい、でも会社がもう終わっちゃった、どうして、何がどうなったわけ、ね、でそれで手探り状態があって、でようやくそう、もう一旦倒れた会社を立ち直らせるための方法っていうのが見つかって、で見つかったからってすぐに会社がどうにかならないじゃないですかね。見つかって、しばらく模索の時代が続きますよね、当然ね。それが仏教の場合5年続いたんですよ。5年続いたの。それでようやく仏教 2.0 が本格的に始動したのが、始まったのが2001年なんですよ。これ皆さんの記憶と合います？合わないか。全然2001年の頃は仏教なんか知らないか2001年で仏教 2.0 というのは正式に始まったんですよ。正式に、別に誰かが正式に始めますとかで宣言したわけでもないですよ。ただ事実として始まったわけね、爆発的に。でだから2001年以降はの日本の仏教のメインストリームは仏教 2.0 になったんですよ。って言ったって、まあ前のはまだありますよ、あるけども、だけどメインストリームは大体そっち行っちゃってる、ね、でそれが20年続いて、で来年2021年からちょっとまた変わるという予想なんですけどねとなったら、これはね、私はもう当事者もいいところで、多分私以上に当事者っていないでしょうね、多分ね、全部に関わってるからね。いや私オウムには関わってないんだけども、オウムには関わってないんだけども、まあ、世代的には まさにそうで、で衣装さんって私よりが学年2つ上なんですよ。で彼は誰と学年一緒かっていうと、ね、最終決断者の人とね学年一緒なんですよ。 昭和29年と30年 の、 あの早生まれですね。あの人は最終下脱者は30年の早生まれですからね。だからまあ、 あの世代的な責任を感じるとかこの間言ってましたけどねまあでもまあまさに私らがど真ん中の人間なんですよ本当にね。私らの世代のもう話で、で、なのでだからまあ若い人ね、もうそれもう地下鉄サラダも25年も前だからね、今30歳の人だったら、ね、まだ幼稚園ぐらいの時だから全然ピンとこないだろうしね、40ぐらいの人でもまあ中学とかね高校とかだからまだ全然ピンとこない人もね、もうどんどん若い人はそうなってきつつあるでしょうね。でまあ本当に今20歳の人なんか生まれてないですからね、でね、はい、じゃあじゃあちょっとね歴史的なことをざっと言っちゃいますよ。ね、だから1995年に3月20日でまあ仏教 1.0 というのがある意味亀裂が入った、あるいは私らからするともう終わってしまった。だから宗教っていうのは建物とか人間とかお金とかではないじゃないですか。まあそれらを全部含みますけども、ものすごい大きなお金が動いて建物がたくさんあって、ね、たくさんの人が関わっていて、ね、まあ、宗教っていうものを巡ってね。だけどもそれ以上にやっぱり何かの意味じゃないですか、ね、何かの意味があるから人は動くわけね、建物も建つわけね、大きなお金も動くわけね。だけど意味がなくなってしまったらこれらのものが全部無意味になるんですよ。わかります？例えばね、人気の、まあ、今はもう完全無理ですけども、ね、人気のミュージシャンが東京ドームとかね、大きななんとかドームとかで何万人集めてやる、なんであんなに 人が集まるんですか。ギリで集まってるわけじゃないでしょ、みんなそこに、ね、高いお金払って、でそれもなんかねチケットすごい競争倍率があって、それでもわざわざ手に入れてやるっていうのは、そこに意味があるからですよね。ですよね。だから何事も最初にあるのは意味なんですよ。それがミュージックだろうがアートだろうか、そして宗教なんてもその最たるもので、その意味がなくなったら禅の石の庭なんて何の意味もない、石が並んでるだけじゃないですかね。石がだから何だって言うんだって話になってね、ね、それがみんな、ああ、なんか宇宙の無を感じますねとか、まあ、みんな聞いたこと言うんだけど、あれも意味を感じるからですね。あれが意味がなかったら単なる石の塊でね、何の意味もないわけで、誰が配管料を払うかって話になってくるわけなんですよ。だから1995年で崩壊したのはやっぱり意味だったのね。でこれについてはまた後で話します、ね、でそれで意味を失ってしまった、まあ、特に私らみたいなど真ん中の人間はね。でだから次にアップデートするなんて、ね、今でこそアップデートがのもう起動なってるから、ちょうどね、iOS みたいな、はい、iOS14 です、その前13です、12です、はい、じゃあもう11、12、13、14ってね、まあ、ポンポンポンポンってアップデートする。行くけども、だってアップデートって概念がなかったらそんなこと無理じゃないですか。で仏教っていうのは アップデートする概念なかったんですよ、ね、ないから我々の仏教をアップデートするっていうのはみんなショック受けたわけね。だって仏教とアップデートってのはどこをどう考えて結びつかないわけじゃないですかね。iPhone とアップデートは結びつきますよ、まさにね。これもアップデートの塊ですよね。だから iPhone とアップデート結びつくけども、仏教とアップデートはどこをどう考えて結びつかなかった。で結びつけたのは私と一緒さんなんだけども、だけどそれは2013年にあの本を出した時に初めて結びついたんではなくて、私らの最初に仏教アップデートしなきゃいけないっていう最初のもがきが始まったのはもちろん1994年の3月20日以降なんですよ、ね、なぜか何かが終わってしまったから。で終わってしまって、これで終わったきりだったらもうそれ本当死んだも同然じゃないですか、ね、だけど会社が終わってしまって、いや終わったか、ちょっと終わらせない、終わらせないぞって言って、もう一回立ち直らせようとみんな本気出すわけね。で私らも今度3月20日で、まあ、ある意味終わっちゃったんだけども、終わったきりにはさせないっていうことでもがき始めたんだけども、だけどね、それまでは、ね、皆さん単なるある会社の単なる会社員だったわけね。である日会社が終わってしまって、それを、ね、会社はでかい図体じゃないですか、ね、それをもう一回立ち直らせるなんて、そんな発想も訓練も何も受けてないじゃないですか、ね、皆さんは。で私も同じで、そんな訓練も何も受けてなくて、だけどもちょっと勝手に終わらないでよって話でね勝手に終わらないでよってね、いやまだちょっと仏教には可能性あると思うから、ね、でそれで、もう本当にすごい、もがきが始まったんですよ3月20日以降ね。そういうことみんな知ってます？ここ1995年のあの、ねまあ、怖かったじゃないですか、恐怖でね。まだねええーとね、3月20日に1回テロが起こって、その後またテロが、ね、次々と起こるんじゃないかって、ね、もう恐怖に震えてたじゃないですか我々はね。だけどもその一方でもうちょっと何かが始まってたんですよ、あの時もがきで。でそのもがきに答えてくれたのが、これはもう、ここ数週間ずっと言っているからもういいと思いますけども、ティク・ナット・ハンさんですね。ティク・ナット・ハン氏が、1995年の4月5月と日本にやってこられて、それで私らと会って、で、私ら日本の状況話をして、でそれで、最終的にマインドフルネスっていうものを、我々に伝えて、だからなんていうのかな、皆さんもお腹がいっぱいな時にごちそう出されても、なんかまあそれはごちそうだって分かるし、美味しいっていうの分かるけども、もうお腹いっぱいだからね、まあ、食べたいって気にならないじゃないですか、ね、だから日本仏教が日本仏教としてうまくやっている時期だったらば、マインドフィネスなんて出されても、ああそうですかってねそうですかっていう話だったんですよ。だから皆さんもう食べ物ないんですよ、お腹すきすきなんですよ、ね、どんな食べ物だってある意味良かったんだけども、そこに最高のご馳走が出たわけね。だからご馳走を一番味わう条件っていうのは空腹ですよね。空腹だからそのご馳走を、空腹だったら、ね、皆さん断食したことあると思いますけども、あないか全員がやってるわけじゃないかね、最初は、ね、お粥とかねから始めますよね、復食をね。それがどれほど美味しいかね、 味しすぎて食べ過ぎちゃったけど食べ過ぎて復食失敗するってね、で断食は誰か言ってますよね。断食は誰でもできるけども復食は賢い人間しかできないと、その通りでね、で大抵みんな復食に失敗するんだけど、美味しすぎちゃった。で普段のそのお腹い日本仏教でお腹いっぱいの時だったらばマインドフィネスなんて言われても私ら飛びつかなかったんだけども、もう全て失った時なんですよ。まあといってもね、日本の坊さんたちはそう考えてないですよね全て失ったなんて思ってないですよ彼らは。ああバカな彼とかバカなことやったよね、俺たちは関係ないよねってだったわけね。そういう人たちにとってマインドフィネスあんま関係なかったんだけど、私らはやっぱりちょっとまあ、全て失ったという感じがあって、まあ、要するにお腹がもう空腹でだったわけね。でその時に目の前に出されたのがマインドフィネスだったんですよ本当に。だから日本仏教におけるマインドフィネスってそういう意味があるのね、まあ、多分皆さんなんかここ数年マインドフィネスよく聞くよねってね、若い女性のね雑誌とかねなんかにもよく載るようになってねって言いながらって言って、私も最近出たんですけど、ビオプルっていうね、バイオプルっていうのかな、オーガニック化粧品 の, 会社が持っているメディアにね出て、まあインタビューされて、まあ、記事になってますけども、だからまあそういうように、女性の雑誌とかね、あるいは社内研修だとかね、まあ、あるいはうつをね治すものとして、ね、マインドフィネスで最近聞くよねっていう ぐらいの出会い方だと、まあまあ、あんまりピンとこないかもしれないけども、日本にとってマインドフィネスっていうのは1995年の5月に導入されたんですよ。あの絶望の時にですよ。わかります？そしてあの絶望を何とか乗り越えるための唯一の手がかりが多分マインドフィネスだろうっていうのが共通認識だったんです。そこら辺知ってました？知らないでしょ全然、ね、いや あれが1995年にで打ちのめされた出家者お坊さんたちにとっての共通認識っていうのがもうこの日本仏教を立て直すにはマインドフィネスしかないだろうなっていうことだったんです。だからそのぐらい劇的にマインドフィネスっていうのは導入されたんだけども、これほとんどあんま知られてなくて、でなぜかって言ったらその地下に潜ったからなんですよ。地下に潜ってですぐには出なかったわね。今みたいにマインドフィネスって言えばみんな知ってて、いろんなテレビ番組とかね、ニュースサイトとかね、ウェブの記事とかね、いっぱい山ほどあってね、どっか心療内科さんでねマインドフィネスに基づいた、ね、セラピーやるぞとかね、もう抗うつ剤飲まないでとかね、そういう派手にね やってるのではなくて、マインドフィネス誰も知らない、ティクロント・ハンさんだって誰も知らなかったの、寺場だって誰も知らなかった。だからもう地下に潜ったんですよ。別に地下に潜りたくて潜ったんじゃなくてただやってても誰にも注目されなくて、ね、黙々とやってた。で私はもう地下っていうか四国の山の中で四万十川の源流の場所で気静禅堂っていうのをやって。東京から一番遠いですからね本当に。だからそんな人来なくて当たり前ですよね、今がなんで人来ないのかな、当たり前でそんなとこまでそんなに皆さんそんな暇じゃないからね本当にね。まあでも、まあ、数人はいつも来てくれていて、ね、目黒だったらね、目黒不動だったらね、もう簡単に来れちゃうとこですけども、東京から、ね、何時間もかかるところですからね。で、 でそこで黙々とやっていて、誰にも知られないんですね。でやっていくうちに、じゃあマインドフルネスそもそも一体何なのよ、あこれはどうもテラバダ仏教っていうものと関わりがあるみたい。でテラバダってどういうことなの、じゃあ誰に並べるの。でもテラバダの国から長老たちが今日本に来て、もう日本語をマスターされて日本語で説法されてるみたい、ね、ことがだんだん分かってきて、でそれもでも私も勉強し始めていて、でそれで、そういうまあでも私のベースは禅だったから、まあ主に禅しか知らなくて、まあ、要するに禅しか自信を持って教えることはできなくて、当たり前ですよね。だからこんな瞑想を教えるのにはそんなちょこちょこってやってね教えられるもんじゃなくて、もう10年も20年も30年もしっかり座禅して初めて教えられるもんですから、だからそういうことでやってたのは私の場合はもう禅しかなくて、禅だったらもう十何年ってね、もうその時点で座禅してましたから、でアメリカに今行って英語で教えてましたからね。だから禅、まあ教えたのは禅なんだけども、まあ勉強してたのはテレパタ、ね、でそういう時に島影徹っていう人がやってきて、禅の修行者としてね、 でその人に東京書いたら、テレパタっていうのがあるよってね、長老っていうのがあるか訪ねてきたらってね、まあ教え知らせて、でそれっきりになって、でまあいろいろあって私2001年にミャンマーへ行って、で2006年に、まあ、ミャンマーから戻ってきたら日本の仏教諸国がもうガラリと変わっていて、なんだこれ、20世紀の仏教諸国と私が6年5年留守している間に目の当たりにした、21世紀の仏教書コーナーがもうまるで変わっていた。20世紀の終わりだとテラバダの本っていうのはもっと隅の方に数冊がある程度だったのに、2006年の時点でもう仏教書コーナーの一番派手なところにドドドドって並んでいて、でそのドドドドって並んでいるものを発行したのが島影徹っていう人で、だってこの人 4,5 年前何も知らない人だったのにってね何もテレバダ何も知らない人がなんでこんなことになったのってね言う。だから今からねもう分かるでしょ、1995年から2001年の間に黙々とアップデートの準備が行われていたんですよ、いろんなところで、ね、だから多分皆さん何にも知らなかったはずです、本当に。でそういう動きが2001年になって大爆発を起こして日本の仏教書コーナーがガラリと変わった。そしてね、テラバダ仏教協会さんがそこにね、あの幡ヶ谷にねでっかい自社ビルを持って、だからつまり 2.0 が一気にメインストリームを踊り出たのね、まあ、それはもう5年の地下活動の果てにうわって出てきたわけで、まあ私はもうその、そこにど真ん中にいたから、ここのマグマ爆発する寸前のマグマの熱さを知ってますから、これがうわって地上に出たんだな、2001年になってねっていうことなんですよ。でそれが仏教 2.0 なんですよ、ね、だから 1.0 とか 2.0 っていうのは単なる抽象概念ではなくて、そのぐらい歴史的な実態のあるものなのね。ですか。でだから皆さんが、それいつ仏教に興味を持ったのか、によって出会い方が違うわけで、2001年以降に仏教に興味を持ったら普通は仏教 2.0 にが皆さんの目の前に現れますですよね。でこの中でも結構そういう人多かったと思う。 もう 2.0 は積極的に法話の会をやるし、瞑想会やるし、ヴィパサナコースやるし、ね、いろいろ、ね、で何人かスターも現れたからね、あのスターの坊さんたちがなんか現れて、ね、名前出さないですけど、まあ出さなくて分かりますよね。ね、あの人は何とかの何とかする練習って言葉が大好きなんでね、何とかする練習の人たちね、とかゼロの人とかね、あの、まあ、そういうスターが現れて、でまあだからその時皆さんそれほど仏教との縁がなくて、でもちょっと仏教に興味持ったら必ず出会うのは 2.0 でした。ですよね。だけどもまだ 1.0 っていうのは続いてたんですよ。続いてたからちょっとなんていうかな、日本の文化が好きだとかねそういう人たちは 2.0 に行かないで 1.0 の普通の伝統的な仏教に行ったでしょうけど、まあ、それももちろん 1.0 が消えてなくなったわけじゃないですから、まあお寺の数から言ったら 1.0 がまだ圧倒的に多いし、ね、でも活動量から言ったらもうすでに 1.0 の時代だったんですけど、だから、それぞれの状況に合わせてまあ普通は 2.0 に出会う。で瞑想するとどこ行きますか。あの10日間のビパーサのコースじゃないですか普通はね。もう禅寺行かないですよ。で言いながら、まあ、もちろん禅寺もあったから禅寺行く人もいたし、いた、だからまあ禅寺に で仏教に出会った人もいるだろうし、でも普通はこっちの 2.0 で出会いますね。それがこの、2001年から今年までの状況だったんですよ。ですよね。だいたい皆さんの仏教の出会い方を振り返ればそうなってます。だって客観的にこういうふうになってるから、皆さんがポツンと来たったら出会うのはこっちだったんですよ。だから、まあ、皆さんが日本文化が好きだったらお寺行って、まあ、まあ、細々とって言ったら失礼だけども、まあ、一応続いては 1.0 に出会うか、そうじゃなかったら、まあ、普通に瞑想会とかね、ヴィパッサナコースとか行ったら、まあ、2.0 に普通出会って、ね、法話とか聞いてきたはずです。だから 1.0、2.0 っていうのはそういう歴史的な実態が あるものなんですよ。で歴史的で実態があるものに、もうそれをもうちょっと整理したら、ほら 1.0、2.0、そして私らが 3.0 でしょって名付けただけなんですよ。私は勝手に作ったものじゃなくて、すでにあるものを、すでにねこの3枚の座布団があったとして、もう3枚の座布団あるんですよ。あでこれは 1.0 でしょ、これ 2.0 でしょ、 3.0 でしょって言ってるようなもんで、ね、だからまあ、例えば朝日カルチャー のスタッフの人によく言われたんですけども、朝日カルチャーセンターみたいなところは仏教のいろんなね先生たちを呼んで話をしてもらうところなのね。でも当然 1.0 の先生と 2.0 の先生言うこと違うわけですよ。で言うこと違うこの原因がよく分かんなかった、朝カル のスタッフの人たちが。まあそこはなんか今有名な人たちを呼ぶところだからなんかもうたくさん本出してる、あなんか最近なんとか長老ってのがたくさん出してるから、じゃあちょっと来てもらって話をしても、ね、でも禅もあれだから禅の、ね、住職さんにも話をしてもらう、でも禅の住職が言うこととなんとか長老が言うことは全然違う、この違い一体何なのって、まあ分からなかったわけで、私らがアップデート仏教を出した時に朝からの人が非常に喜んでくれたんですよ。つまり自分とこの講師のねの整理ができなかったんでいろんな人が言うんだけど、言ってること全然点でバラバラなんだ、これなんで点でバラバラなのっていうことが分からなかったわけね。だけど私が 1.0、2.0、3.0、ああこの人は 1.0 に属するわけね、あこの長老は 2.0 なのね、あだからこれは違うのね、で頭の中整理さついたんですよ本当に。だから朝カルのねカタログ見ると綺麗に、まあそこに 1.0 ですとか書いてないですけども書いてないけども、書こうと思ったら書けるわけなんですよ、ね、あこれ 2.0 ですね、あこれ 1.0 ですねってね。でそれで 1.0 2.0 全く違うことでもまあ納得いくわけなんですよ。それでようやく朝からのスタッフの人ね、まあ、私の講義をいつも準備してくれる人ですけども、その人の頭の中で非常にすっきりしてくれて、それで仏教 3.0 はそれを全部整理するから、でもっと知りたいっていうんで朝からのが積極的に私らの講座、ね、定談とかなんか用意してくれて、で定談もずっと朝からできたって、そういう話ですね。ですか。じゃあ仏教 3.0 って一体何なのよっていうことで、で私はだから仏教 1.0 が崩壊して、その後5年間黙々とやって、でマインドフィネスをっていうのは寺場で行かないと分かんないから、もうじゃあもう本場行くしかないかって言ってね、まあ、本場まで行ってミャンマーまで行って、でやったんだけども、でミャンマーではまあ非常にうまくいったんだけども、まあそれはそうですよ、本気でやってたからね、本気でやってたからねやってたんだけども、あるやっぱり何とも言えない矛盾を発見してしまった。あんな大塚さん、はい、でそっからなのね。だから私の話が分かんない分かんないで言われ続けたんだから当たり前なんですよ、当たり前なんです。私 1.0 の話してるわけじゃないし、私 2.0 の話もしてないんですよ。これは分かるでしょ、ね、なんとか長老とか、ね、あのスターたちと違うじゃないですか、ね、考えない練習とか、ね、反応しない練習とか、ああいう人たち違うでしょ、言ってることがねなんか汚れがあって汚れをだんだんきれいにしていくぞ、きれいにしていったらゼロゼロにいくぞ、それが下達だぞとか、その子言ってないじゃないですか。で渇望と嫌悪を、ね、が苦しみの原因を作ってるから、渇望と嫌悪を持たないようにして自分の感覚は、ね、観察すればサンカーラがきれいになっていって下達するぞなんてことも言ってないじゃないですか、ね、言ってませんよね。じゃあ何なのっていう話でしょ。だから当然私の話が理解できないとは当たり前なんですよ。要するに 1.0 でもないし 2.0 でもないし、じゃあなんで 2.0 でもないのっていうと、それは私は 2.0 のど真ん中の場所でミャンマーを代表する瞑想センターで1000人もいるんですよ、修行者が。エヘジがでかいって言ったらあそこせいぜい200人ですよ、本当に。だからミャンマーで1000人いるんですよ。まあ1000人はお坊さんと、男のお坊さんと女のお坊さんとね、男性の普通一般の修行者と女性の一般修行者と、それからともちろんサポートスタッフですね、それ合わせて1000人ぐらいいるんですけども、まあそこの指導者がパウセアロという人でね、でそれが私のミャンマーの師匠なんですけども、まあ その人に全部教わって、で全部私一応コースやったんですよ。でその果てに、あこれなんか矛盾あるよねってね気づいて、だからもう私はもうその時点 2.0 は自分なんか崩壊しちゃったから、だからまあそれで日本戻ってきたんだけども、一体何を教えたらいいのか分かんないじゃないですかね。もう 1.0 って別に曹洞宗の士官座を教えることももうできないし、でミャンマーで教わったことも教えることももちろんできないし、だからまあそこを整理しながら十何年間やってきたっていうとこね。でそしてそれがどうも今仏教 3.0 って言ってるようなものに結実していくんだけども、その仏教 3.0 で結実していく、過程で、まあ、衣装さんともう一回再会してで話し合ってきたっていうことなのね。だから私らが今やってるのは 1.0 でもないし 2.0 でもないし、 3.0 っていう皆さんにとって初めてのものなんですよ。だから当然何言ってもよく分かんないっていうのは当たり前なんですよ、ね、皆さんにとって 1.0 かせいぜい 2.0 かおなじみのものであって、私らがやってるのはその2つのどちらでもないわけね。どちらでもないから皆さんが今持っている常識では理解できない、規制概念とかね、そういう話なの。大体見えてきました 1.0 と 2.0 と 3.0 の歴史的な流れね。でどういうことかっていうとね、この間も衣装さんが自分が出会った日本の仏教というのはつまんなくて、だって葬式仏教かなんか観光仏教か、あの寺の住職の法話の仏教かあのぐらいしかなくて、本当に普通の人が普通にコミットできる普通の自分の人生の問題を解決するような仏教がなかった。だけどもある禅寺へ行って1週間ぐらいそこで修行したら、そういうものではない仏教に出会えて、どうもこの禅の座禅という中に、今まで自分が偏見を持っていた仏教とは違うものがあるらしい、ということが分かって、それで、まあ、あのここへググって入ってきたってね言ってましたけどね、まあそうなんだけども、ただね、私葬式仏教って言い方あんまり好きじゃなくて、好きじゃないっていうのはあのどういうことかって、これも大抵悪い意味で使うでしょ。お葬式がしてないとかね。いやそれ違うんですよ。そうじゃなくて、本当のお葬式してないんですよ。もし皆さんが批判するべきだったらそこなんですよ。お葬式でなんてどういうことですか。皆さんが愛したおじいちゃんをお浄土へ送り込むっていうことなんですよ。これどうでもいいことですか。めちゃくちゃ 大事なことじゃないですか。皆さんどれほどおじいちゃん好きだったか、おばあちゃん好きだったかね。で死んじゃったんですよ。で死んじゃったらもう体動かないでしょ。おじいちゃんって言ってもね、おばあちゃんって言ってもね、で死んだら終わりなんですか。単なるゼロになるんですか。で仏教はそう考えないで、お浄土へ、ね、まあそれはお浄土ともいろんな言い方があるし、いろんな宗派によっていろんなあの言葉を使いますけど、まあみんな同じですよね。でもし死んだおじいちゃんがお浄土に本当に行ったとしたら、これ以上安心することないでしょ。でもしそれをするのがお葬式だったら、お葬式仏教なんでバカにできます。できないですよね。でなんでお葬式仏教ってそんな評判悪いかというと、簡単でそこが実に曖昧だからなんですよ。本当にお浄土って本当に実感してるんですか。実感してるお浄土へこの亡くなったおじいちゃんを本当に送り届けたんですか、ね、でそれで、それはお浄土が単にあることにするもうおじいちゃんはお浄土へ行ったことにするっていうねそういう話になっちゃってるわけで、まあそうするとお互いに、まあ、都合がいいといえば都合がいいじゃないですか、ね、遺族の方もお寺さんの方も。でもこれ非常に都合が悪くて、なぜかというと本当はそんなこと信じてないから。やばくないですか。これかなりやばいですよ。このやばさ分かります。ということは皆さんどっかで お浄土を信じてないって話になるわけ。そしたら自分がいよいよ今おじいちゃんの番だけども、どうせみんな自分の番来るじゃないですかね自分の番来た時どうするんですか。かなりやばいですよね。お浄土におじいちゃん行ったことにするってしてたらね、おじいちゃんじゃなくて今度は自分になるんですよ、ね、そういう時にお浄土があるってこういう経典に書いてありますとかね、ことしか言わない人だったらちょっと非常にまずいじゃないですか、ね、だから葬式仏教が悪いんじゃないんですよ。葬式仏教になってないことが悪いんですよ。本当にお浄土に届ける仏教になってないことが悪いんですよ、ね、だからそういうことになってる、ね、教にはこうなってます、うちの教団ではこういう教えになってますっていう話になって、もうそんなことどうでもいいから、あなた自身はお浄土を本当にリアルに実感してるのっていう話でしょ。そしてあなた自身はこの今亡くなった人を本当にお浄土へ届けることができるのって、そういう話でしょ。これガチで、もうこんな言い訳聞かないですよ。言い訳してはダメですよ、ね、だからそこでそういうことにしてますってねおじいちゃんは お浄土へ行ったことにしますってねいう話、だったら、まあそれが本気じゃないって話なんですよ、ね、今日のキーワードは本気なんだけども、でなぜ1995年に日本の伝統仏教がオウムの前に敗れ去ったかっていうと、伝統仏教の方は本気じゃなかったからなんですよ。それに対してオウムの方は少なくとも本気だったわけね、あの人たちはね本気でグルと弟子との関係を守っちゃったんですよ。グルと弟子との関係というのはグルが言うことを絶対的に信じる、ね、であの人たちの唯一の間違い失敗は何かといったら、たった一つしか間違いを犯してないんですよ、オウムの人たちは。どういう間違いかというと、悟ってない人をグルトしちゃったわけね。下達してない人をグルトしちゃったんですよ。それだけ、その間違いなんですよ。それ以外の間違いを犯してないわけ。いやだってあの人たちサリン撒いたじゃないかって、そうグルに言われたからだけじゃないですか、ね、まあもちろんね、グルに言われたから撒きましたっていう、それは言い訳聞かないですよ、日本のあの世俗の法律から言ったらね。だって撒いたらその人なんだからね。だから当然まあね、死刑執行されちゃったけど、だけどもあれは負けと言われたら負かざるを得ないんですよ。そういうものなの、師匠と弟子との関係っていうのは。で彼らの唯一の間違いはそういう悟ってない人を自分のグルとしちゃったって、もうそれだけですね。その間違いを犯したらその後のは全部ついてくる。もうそれを途中で拒否することはできないんです。ベルトコンベヤーに乗るようなものだ、そのままずっと流されていくんですよ。流されていった果てが、ね、2年前の死刑執行だったらどうなんですか。目も当てられないじゃないですか、ね、だけどここからあとはもうしょうがないんですよ。グルとして選んだ人の言葉に従わなきゃいけない。で彼らはしたかったんですよ、本気だったから。もうそれだけのこと。いや私分かりますよ、彼らがなぜサリン撒いたか、したかっただけだからねあれは断れないんですよ本当に、ね、でだから少なくともオウムの人たちは本気だった。だけど肝心解明とかは間違っていたからあれだけ悲惨なことになったわけね。でそれに対して 本気じゃない人たちは、まあ、確かに犯罪も犯さないけれども、まあ、何もないわけなんですよ。だって信じてないんだから、ね、そしたらもう、じゃあ私らに究極のなんかとんでもない選択肢がなかったわけね。間違ったことを本気でやってるのと、もう何も信じないで本気じゃないってことをね、もう目も当てられないじゃん。この2つしかなかったわけよ、本当に。1995年は。そしたらあと何が残るんですか。もう一つしかないでしょ。本当に正しいことを本気でやるっていうこと以外あります。だから本当に正しいことを本気でやるっていうことだけが、我々は1995年乗り越える唯一の方法だったんですよ、ね、でそしてそれが奇跡が起こって、ティグナタンさんがやってきて、そしてマインドフルネスがやってきて、でマインドフルネスがもう焼け野原になった日本を救う唯一の方法だっていうここに決まったわけね。でそのからわーってきて2001年に大爆発を起こして、でそれから2010年以降にもう世俗的なマインドフルネスが一気にやってきて、ね、社内研修から、女性、ね、若い女性たちのいろんなことから、ね、鬱を治す方法からとして、まあ、それで、ね、皆さん触れてきたっていう、そういう話ですね。だけどその根っこのところにあるのは今言ったことなんですよ。日本のマインドフルネスの源流がオウムだったって知らないでしょ知らないですよね。オウム直後のティク・ナット・ハンさんだったってね、という話だったんですよ。だからそれをあれするのが本気っていうことね。いい？リーさん、ヨガをちょっと延長するから、ね、15分もうちょっとやるから、どうせ向こう行ってもしょうがないからね。はい。で、じゃあこれ見てください。これ見て。これは衣装さんが作ったんでね。横軸が、こっちが本気でない。で、こっちが本気。ね。で、縦軸が現状に満足と現状に不満足っていうね、あって。で、この縦軸、横軸だから4つに分かれちゃうでしょ。でこれを第一証言、第二証言、第三証言、第四証言とか言うけども、ね、この軸に分かれたとこですね。じゃあちょっ と左下から見ていきましょう。これ左下目も当てられない不満足で本気にもなれないっていうね、これは目も当てられないですね。だからもう何も信じていない、だけど現状に不満足、ね、でこの左の上がちょっと面白いでしょ。これ仏教 1.0 の領域、成仏していることにしているから本気でなくなる。仏教だけでなく多くの伝統宗教、キリスト教などもこの領域が多い。現状に満足で本当はしてないんですよ。だけどなんていうかな、そういうことにしてるって話なのね。だからさっきお葬式仏教のこと言ったでしょ。だからお浄土があるっていうことにしている、おじいちゃんをお浄土に行ったことにしている、キリストは3日後に復活したっていうことにしている。これやばいよね。ね、神の国はあるっていうことにしている、だけど実感ないんですよ。実感ないわけ。これやばくないですか。キリスト教なんてもう復活が全てじゃないですか、ね、十字架でブスブス刺されて亡くなった、もう最悪の死に方をされたイエス様が3日後に復活された。だから3日後に復活したことにしますっていうね話だったら人生生きていけないですよ。そんな不安で、だって本当は信じてないから、 本当は心の中で死んだ人が復活するわけねえだろうってね、そう思ってたらとてもじゃないけど生きていけないじゃないですか、ね、だからそれはあの聖書のね、いろんなとこ引用してね、あのマタイではこうなってますね、あのルターではルカではこうなってますってね、ヨハネではこうなってますってことはいくらでも言えるけども、だけど本当に自分がイエス様が復活したってことを実感してなかったら、要は本気ではなれないですよね。この苦さなんですよ。これはもう仏教もキリスト教もないですよ。この宗教に関わりながら、関わり合いながら、それこそプロとしてですね。でも肝心要のことを信じきれないと、これ辛いですよ。この辛さ分かります？この辛いと顔がちょっと変になるんですよ。え、何？いいの？はい。ね、辛いんですよ。で、それをなんとか覆い隠すためにあらゆるね、いろんな経典を引用したり。ね、自分の教団ではこういう教えになってますとかね、したりしてみたって虚しいだけじゃないですかね。だからじゃあどうしたらいいの？簡単ですよね。お浄土っていうのを本当に実感すること、あ、イエス様っていうのは本当に本当に復活したんだなってことを実感すること、以外にあります？いや、そんな死んだ人が復活したなんて実感無理でしょうとかね、いや、それはただ信じるだけでしょうとかね、お浄土を実感するのは無理でしょう、それはあのお浄土があるってことを実感、あのただ信じるだけでしょうってね。で、信じるっていうのは、この場合の信じるというのはちょっと私はちょっと違うと思いますけどね。それじゃちょっと頼りなさすぎるでしょ。そうじゃなくて、もっとリアルに、あ、お浄土だ、ここがお浄土だよとかね、あ、イエス様本当に復活して、ね、あの、聖書にあるでしょ、ヨハネかどっち、何だったかな、ね、あの、みんなが心配して、イエス様の死体が放り込まれたね、洞窟の方に歩いていったら、向こうからやってきて、おはようって、ね、イエス様がみんなに言っていったっていうね、そういうふうにして本当に復活してイエス様に会う、出会う、イエス様本当には死んではいなかった、ね、おはようっていうイエス様に出会う、ね、そういう実感ですね。それができるんですよ。できる、それができなかったらいつまでたっても本気じゃない、ね、なんだけども、じゃあ 2.0 か 2.0 はどういうふうにいったか分かります？要するにね、 1.0 っていうのは空約束だったんですよ。空約束、つまり 2.0 の特徴は掃除でしょ。掃除ね、皆さんも 2.0 知ってるでしょ。あの人たちは掃除なんですよ。心を掃除するとか、ね、心を選択するとかね、サンカーラを選択するとかね、まあ要するに掃除、まあどういうこと？だから要するに汚れてるね、汚れてるから、私らは汚れてるから、それをきれいにしていく、で汚れが苦しみの原因で、だからきれいにしていくことで苦しみが減っていくよねって、非常に単純な話なんですよ。でこれリアリティあるじゃないですか。ね、一点差なんて言ってるか知ってます？掃除しなくていいよって言ってたんですよ、あの人たち。ね、なぜ？もうあなたはもう最初からきれいだからって言ってね、最初からきれいだからって言って、あなたはもうね、もう最初からきれいだから掃除なんかしなくていいよってね言ってたわけ。これ何の実感もないんですよ。それよりか もうみんなもう、もうなんか誰かがいいことを聞いたら喜びます？喜ばないでしょ？嫉妬するでしょ？ね、ねえ、あの人が結婚したって悔しいって思うじゃないですかね。あの石原さとみさんが結婚したってなんか悔しいってね、みんな男も女も言ってますよね。なんであのね、あんな普通の人がって、普通のどんな人か知らないですけどね、普通の人が、あのどういう人か知らないけど、お相手はねえ、石原さとみさんが結婚するのを許せない、喜べないんですよ我々は、ね、あのでそのぐらい、だからそのぐらい汚れの方がリアリティありますよね。でもう実際この嫉妬が苦しみを生んでるとも明らかじゃないですか、ね、石原さとみさんの結婚を喜べないこの嫉妬が自分を苦しめてると明らかですよね。だからこの汚れをきれいにしていけばあの幸せになれるっていうのももう圧倒的な説得力あったわけですよ。もう一回言いますよ。 1.0 掃除する必要はないです。あなたの心は最初からきれいだからって、ね、2.0 あなたの心は汚れてます。嫉妬と怒りと、ね、妬みと、ね、そればっかりです。それがあなたの苦しみの原因です。でこれをきれいにしていったら幸せになれるよ。こっちの方が圧倒的説得力あるじゃないですか。だから大爆発を起こしたんですよ。このもうこの空約束にうんざりした人たちが、で空約束を実は誰も信じてはいないというこの本気じゃなさにね、で本気じゃないことにうんざりした人たちが、一応こっちはリアリティがあるから、こっちの方が現実的だから、だからじゃあこの汚れをきれいにしていけばいいのねっていう方向に行ったのは無理ないですよ。で行くべきだったんですよ、私はそう思う。だから 1.0 から 2.0 アップデートするべきだったの。いい？でまあ実際そうなったんだけど、ね、そうなんだけどもでそれで終わるんじゃなくて、だから汚れがあって汚れをきれいにしていけばついにゼロになるよね、ゼロポイントになるよねってね、それだったらめでたしでもう 2.0 でアップデートはもう OK で、 1.0 で全部ホラだったっていう話になるわけ。1.0 間違いだったよね、あれは単なるホラだよね、やっぱり 2.0 が正しいよね、で汚れをだんだんきれいにしていってゼロに入っていくのが正しいゲダスの方法だよね、でこれでアップデート終わってたんですよ。いい？ところが そこで終わらないから話が面白いわけ。てかそこで終わらないことが、まあ私や一方案がやってることの確信部分なんで、ね、だから一方案が理解されなかったのは当たり前なんですよ。だってこっち汚れをだんだんきれいにしていく方が圧倒的に分かりやすいじゃないですか、ね、で皆さん汚れてるって分かってるじゃないですか、自分の心がね。石原さとみさんの結婚喜べない私って汚れてるじゃないですかね、めちゃくちゃ汚れてますよ本当に、ね、だからそれを、きれいにしていけば幸せになれるっていう方が圧倒的に説得力があった。だから 2.0 がこの20年間圧倒的にメインストリームになったわけでしょ。そうですよね。でそうなんだけどもでここで終わるんだったら 2.0 でアップデート終わってて、もう 1.0 は全部嘘だったよね、ホラーだったよね、で本当は 2.0 が正しいよねだったはずなんですよ。でところが、まあ、一方あの ずっとした態度はやっぱこの 2.0 にも根本的な矛盾があるよねっていう話なわけ、ね、でこの矛盾についてはもうちょっとこれ話し出したらキリがないから、今日はもうちょっと触れないですけども、まあ、要するにそういう渇望と嫌悪ですね、渇望と嫌悪は良くないよね、これをきれいにしなきゃ、ところあなたはもうすでに嫌悪してるじゃないですかねって言われたし、渇望と嫌悪がなくなったらどんなのいいだろうって渇望しちゃってるじゃないですかってねっていう話で、だからなんかこの私がこの汚れをきれいにすることっていう、これものすごく分かりやすいことなんだけども、これ根本的にどこか矛盾してるんですよ。矛盾してるし、で第一 うん、できないってこともあるわけね。できない。これはね、本気でやらないと分かんないの。本気で。ね、で本気でやらないと分かんなくて、で20年間日本人は本気でやったんですよ。これは日本仏教史上初めてのことなのね。なぜか分かります？例えば仏教 1.0 の基本的なテーマは掃除しなくていいって話だったから、掃除しなくていい、あなたの心は最初からきれいだよっていうのが日本仏教の基本定説なんですよ。これはもう道元禅師だろうが親鸞さんだろうが基本的にみんな同じなのね。だから本気で心を掃除するってことはしてなかったんです、日本の仏教徒っていうのは。でところが21世紀に入って、やっぱりこれ全部これちょっとおかしいんじゃないのって言って、やっぱ掃除じゃないのってなってね。でこの20年間必死になって掃除したんですよ。皆さんもしたでしょ、で掃除したでしょ。で掃除すると、掃除するっていうことの矛盾が見えてくるわけね。でこれ掃除しないとダメなんですよ、本当に。実際に掃除しないとね。そこをこの間も石尾さんと話したんだけども、いや石尾さんはその 1.0 の日本の大乗仏教にはもうそこには全部含まれてるっていうか、まあそうだけども、私ちょっと意見が違って、やっぱりこれ本気で掃除しなきゃいけない時期があると思う、一人の人間の中でも、そして日本っていう仏教国の中でも。で2001年から今年のまでの20年間日本人は必死になって掃除したんですよ、ね、で必死になって掃除した果てに、うん、掃除すること自体の矛盾が見えてきて、見えてきて、でいよいよこの仏教 1.0 で何て言ってました？掃除しなくていいよ、あなたもともとあなたの心は最初から、正常だから、正常だから、正常っていうけどね、ピュアだから、これが実は本当だったって分かったわけ。これすごくないですか？ 1.0 では空約束だったんですよ。誰もそんなことを感じてなかったわけね。だから我々は掃除に一生懸命なったわけ。そして掃除した果てに何が見えてきたかっていうと、実はこれが見えてきて、我々の心は最初から綺麗なんだってことが見えてくる。これすごいでしょ。これがこの25年の間に起こったことなんですよ。ワクワクしません？いや私はこれ全部知ってるから、この空約束を本気で信じてない、信じてない、この虚しさも知ってるし、だからこの汚れをきれい掃除するぞっていう熱狂も知ってるしね。2001年後熱狂したんですよ。熱狂しててもう自社ビル買っちゃったんですよ、本当に。でそれで必死になって掃除してきたわけ、20年間、ね、でそうした果てに掃除することの矛盾も見えてきたわけね。でどう見えてきたかという、何とも皮肉なことに、我々の心は本質的にはピュアだったよねって話だから 1.0 で言ってたら本当だったんですよ、実を言うと、うん、だから 1.0 でと 3.0 で言うことは同じです。だけど 1.0 は空約束なんですよ。空約束なのだけで 2.0 を減ることで 3.0 は同じことを、だけども本当に実感して言える、実感できるってことなの。あなたの心は本質的にピュアだってこと。あなたの誇りがあなたの心を汚すってことはありえないってこと。石原さとみさんの結婚を喜べないのはあなたの本質ではないってこと。いい？そういう大きな転換があるの、ね、でだから本気でこの子が分かるってことね。うん、そしたらこの4つの現象がなんでこうなったかも分かるはずです、ね、そういうふうにこの25年間で流れてきて、ようやくこの辺りが全部見えてきたかなっていうことですね。そしたら来年以降面白く ものすごい楽しみだと思いません？これ日本の仏教史上初めてのことなんです。だから2020年から、2000年から今年までのこの20年間ちょっとねで起こったことは日本仏教史上初めてのことです。だから日本の仏教って本当に心を掃除することなんてやってなかったから。だっていきなり掃除しなくていいよって言われちゃってたからね。だけど必死なで掃除したんですよ。日本仏教史上初めて。いい？そしてこの20年間日本仏教史上初めてのことをやった結果、我々は日本仏教史上初めて、新しい真理を発見するんだけども、これが不思議なことに 1.0 と言ってること同じだったんですよ。ね、だけど 1.0 は空約束で、 3.0 はそれを本当に分かるってことなので、これは本当に分かった、本気で分かったってことは、日本仏教史上初めてですね。でそしたら葬式仏教っていうのがそのダメな意味じゃなくて本当の意味になるわけ。亡くなった大好きなおじいちゃんが本当にお浄土へ送り込める。なぜかというとその人自身がお浄土を実感してるから。だからおじいちゃんは死んだっていうのは単あくまでも肉体が消えたっていうだけで、肉体イコールおじいちゃんではないから、おじいちゃんの本質は何にも変わりないってことね。それがお浄土へ送り込んだってことの意味ね。ですか。はい。ね、だから非常に面白い時代を生きていますね。はい、そしたらね、今からね、3時半までやろう、ヨーガをね。なんで？うん、いいよいいよ、もう、ま、もうあそこは行くけども、ね、もう多分終わってるけども、まあ、今日はいいです。はい、そしたらね、まあ、3時25分ぐらいまで、ね、3時25分ぐらいまで、そう伝えて。はい、じゃあ最後にね、四愚誓願っていうのをお経の最後にあるのね。修行無変性願土煩悩無尽性願断
say